8ページと9ページを続けて読みます。ホットニュース、町の話題、全部で10個あります。はじめに、ナイトウォーク狐の嫁入り。9月29日から有徳稲荷神社の境内門前街でナイトウォーク狐の嫁入りが開催中。12月3日までです。悪縁を絶って良縁を呼び込むがテーマの秋の神事。楼門、境内、日本庭園がライトアップされ、本殿内ではプロジェクションマッピングの演出が施されており、来場者は狐のお面をかぶってエリア内を回遊。また期間中の週末、夫婦やカップルなどが雅楽隊の演奏とともに門前街から境内までを練り歩く狐の嫁入り行列も行われています。2つ目、赤ちゃん登校日を開催しました。子育て支援センターでは、子育て世代との交流を目的に、市内中学3年生を対象とした赤ちゃん登校日、鹿島高校1年生を対象としたふれあいキッズデーを9月から11月まで各学校で行いました。今年度はコロナ感染症が第5類の扱いとなり、地域で見守りをされている母子推進委員さんや民生委員、児童委員さんも交えてのふれあい交流になりました。赤ちゃんの圧倒的な魅力、笑顔や動作の愛らしさや言葉のやり取りを直に体験しました。保護者からの子育てについての話、体験談などを通して、自身が愛されて、守られて、育てられた存在であることを実感する機会となりました。また、子育て中のパパ、ママやパパは、十数年後の我が子を想像する機会になったのではないでしょうか。3つ目、清掃活動イベント、第3回ガタピカ1有明ビーチクリーン。10月28日、清掃活動イベント第3回ガタピカ1有明ビーチクリーンが開催されました。ガタピカとは、5人以内のチームで、肥前鹿島干潟を清掃し、拾ったゴミの量を競うイベントで、市内外の企業団体や市民、計46組、183人が参加しました。プラスチックごみを中心に 212kg ものごみを回収することができました。今回は環有明海観光連合の湾有明ビーチクリーンとの共催で行い、一つの有明海、湾有明の一員として、みんなで美しい有明海を守る清掃活動を行いました。そして今年も仮装での参加を呼びかけたこともあり、会場は大変盛り上がりました。順位、第1位、鹿島印刷 D チーム、第2位、鹿島ライオンズクラブ B チーム、第3位、株式会社日水コンジモティリベンジ、仮装賞、鹿島印刷株式会社ウィラブむっちゃんチーム。次、4つ目、第10回、佐賀内読フェスティバル in 鹿島。11月11日、イエブルホールで佐賀内読フェスティバル in 鹿島が開催されました。鹿島市内の読書活動発表や絵本作家、真珠真理子さんによるもったいないばあさんの話と題して講演があり、読書の重要性について理解が深まる会となりました。終了後は著書へのサイン会もありました。次、5つ目。鹿島十字路交差点名盤お披露目、名盤とは名前の板と書きます。今年の第60回鹿島踊りで、スカイロードの空の広場、かっこ鹿島中央交番の南側の交差点の名称が鹿島十字路と名付けられることが、山口佐賀県知事から発表されました。11月12日、新しく名付けられた交差点名盤のお披露目セレモニーが行われました。6つ目、受賞者紹介、第16回産業観光まちづくり大賞観光庁長官賞受賞。11月9日、第22回全国産業観光フォーラム in 北九州において、一般社団法人鹿島市観光協会が観光庁長官賞を受賞されました。受賞取り組みとなった肥前浜宿の保存活用と酒蔵ツーリズムについて、協会からは、 一つの団体だけでなく地域全体の取り組みが評価された結果とのコメントをいただいています。おめでとうございます。次7つ目、七浦保育園児が市長訪問。11月15日七浦保育園の年長年中児が市長を訪問しました。勤労感謝の日前ということで園児から市長へ、いつもお仕事頑張ってくださってありがとうございます、これからもよろしくお願いしますとの言葉が送られました。8つ目、ボディービル選手の家永俊博さんが市長へ入賞報告。10月22日に宮崎県宮崎市で行われたボディービル大会 APF ブリリアントカップのフィジークモデルニューカマー 172.5cm 以上の部門で2位となった家永俊博さんが市長へ入賞報告に訪れ、健康の街鹿島を盛り上げたいとの思いを語りました。9つ目、ご寄付をありがとうございました。中島商事株式会社様。10月12日、中島商事株式会社様からご寄付をいただきました。今回いただいたご寄付は、ご意向に沿って市民文化ホールサクラスと学校教育のために活用させていただきます。最後、10番目、文化スポーツの結果。文化スポーツの活動で優秀な成績を収めた個人と団体の大会結果をお知らせします。全部で、6つあります。まず1つ目 JA 杯第38回佐賀新聞学童オリンピック大会テニス競技、開催日9月9日佐賀サンライズパーク。1位、木下フェニックス TSK チーム野田沙羅さん、北鹿島小6年。2つ目、第20回県下中学生秋季体重別柔道大会、開催日9月24日佐賀プラザ柔道場、女子52キロ級1位、大島しおりさん、西部中2年。3つ目、 JA 杯第38回佐賀新聞学童オリンピック大会柔道競技、開催日9月10日嬉野市中央体育館ユースポ、1、2年女子1位森田玲奈さん、明倫賞2年。4つ目、 APF ブリリアントカップボディービル九州大会、開催日10月22日宮崎県の宮崎市民プラザで、メンズフィジークモデルニューカマー 172.5cm 以上2位、家永俊博さん、メンズフィジークモデルクラス30に家永俊博さん。5つ目、第18回九州テコンドー選手権大会、開催日10月15日佐賀プラザ柔道場で、選手の所属は日本国際テコンドー協会佐賀、鹿島道場です。肩小学生の部白帯に山口平さん、六角賞2年。肩中学生男女木緑青帯2位、馬場水代さん、嬉野中3年。肩成人女子有休3位、馬場愛香さん、嬉野高2年生。組手小学生男子3、4年生、35キロ以上2位、川原明人さん、明倫賞3年。組手小学生男子5、6年、38キロ未満1位、石丸光さん、明倫賞5年。組手小学生男子5、6年生、38キログラム未満2位、北村真優さん、明倫賞5年。組手小学生男子5、6年生、38キログラム以上1位、平山豪樹さん、鹿島賞6年。組手成人男子有給64キログラム未満2位、山下明人さん、佐賀農業高校1年生。次6番目、統計グラフ佐賀県コンクール、開催日5月22日から9月4日まで、第2部小学3、4年の部、特選萩尾友人さん、浜賞4年。以上です。皆さんおめでとうございます。
10ページ11ページを読みます。学校だより旭ヶ丘キャリア塾鹿島高校、 昨年度に引き続き11月6日に世界を広げ未来に羽ばたけ知らんば始まらんというテーマで旭ヶ丘キャリア塾ステージ2を開催いたしました。 1,2 年生対象です。鹿島高校卒業で前副知事の坂本陽介さん、同じく鹿島高校卒業で大学在学時代に起業された北原正博さん、佐賀と東京を拠点に事業を展開する水野彩さんをシンポジスト、鹿島高校卒業で佐賀未来創造基金代表の山田健一郎さんをファシリテーターに迎えシンポジウムを行いました。未来を切り開くためにすべきことなどの話をしていただき、生徒の質問に丁寧に答えていただきました。また午後からは医師やピアニスト、外資系企業などの幅広い分野で活躍されている卒業生20人を講師に迎え、キャリア別トークセッションも行いました。生徒は2つのセッションを受講し、講師の皆さんの高校時代の話や夢の実現のために取り組むべきことなどについて話を聞いた後、意見交換をしておのおのの将来を考える良い機会になりました。広げよう人権の輪、12月10日は世界人権デーです。考えてみましょう、人権について。国際連合は昭和23年12月10日第3回総会を置いて世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日を世界人権デーと定めています。日本では昭和24年から世界人権デーを最終日とする1週間、12月4日から10日を人権週間とし、人権尊重の重要性を広く国民に知ってもらうために様々な啓発活動を行っています。人権週間にちなんで、市でも毎年イェーブルで小中学校人権作文標語ポスターコンクールの入賞作品展を開催しています。人権という言葉からどんなイメージを受けますか？大切なものでしょうか？それともよくわからないけれど難しいものでしょうか？あまり自分に関係のないものでしょうか？昨年度の人権作文入賞作品に、人権って何？というタイトルの作品がありました。作品を書いた児童は人権についてまず意味を調べてみると、人が人としてその社会規範の中で自由に考え自由に行動できる権利で、全ての人が生まれながらに持っている権利と書いてあったそうです。でもちょっと難しかったので、家族にもどういうことか尋ね、今まで体験して感じたことや考えを聞き、思いやりの気持ちを持って過ごせばみんなが仲良く楽しく暮らしていける世の中になる、これが人権と考えたと書いてありました。作文を書くことで人権について考えたり、周りの人たちと話し合ったりするきっかけとなったことや、自分で感じたことなどが言葉で上手に表現されていました。人権は全ての人に認められているものです。自分自身を大切にするのと同じように、相手の立場に立って思いやりの気持ちを持つことです。ぜひ皆さんも12月10日を人権について考える機会にしてみてはいかがでしょうか。受賞者紹介、人権標語の紹介、令和4年度小中学校人権標語入賞作品を紹介します。学年は令和4年度。すごいねと私もみんなに言いたいな、岡ほのりさん、七浦賞2年。大丈夫、ずっとそばにいるからね、前田らきさん、のごみ賞1年。